釣り文化ラジオということで、はい、あの大阪の心斎橋で録音してますけど、またお届けしようと思いますが、今日はですね、ジョフィ奈良の久保代表にお越しいただいて、奈良の今 の, あのジョフィの活動とかをお伺いできればと思うんですけれども、じゃあすみません、久保代表、何かあのまず最初にご挨拶をお願いします。
はい、今ご紹介にありかれましたジョフィ奈良代表の久保でございます。ジョフィならジョフィ大阪さんと違ってですね、設立といいますか、休眠状態が続いておりまして、復活したのが2015年でございまして、まだ7年でございます。で、まあ設立がの日が浅いっていうのも影響してるんですけれども、参加人数が、まあ、今35名で、平均年齢が 32. 何歳という
ふうに羨ましいですね。
これまあちょっとトリックがありまして、種明かしをすると、うちの学生、まあ、私ヒューマーアカデミーフィッシングカレッジというところで講師をしておるんですけれども、そこに、まあ、高校卒業した学生、釣り業界を目指すやる気のある学生が多いもんですから、で彼らが大阪でインストラクターの資格を取ってくれて、まあ、そのまま、まあ、これもね、いいことかどうか分かんないんですけども、ジョフィーならに大量に参加してくれてると登録してくれてるということで、どうしても、年齢は若くなっております。で、まあ、年齢若いっていうことは非常にメリットをございまして、私のような老介がどちらかというと、あちこちの業界を回って、あるいは地方を回って営業してくると、ジョフィーの仕事を探してくると、で、人員としては彼ら、若い彼らが、現場に行ってインストラクターをしてくれるということで、非常に助かっております。そういう若い組織でございます。
羨ましい感じですね。で、年間の、ね、活動スケジュールなんていうのは、はい、大体どれぐらい、
ですね、まあ、ご存知のように、まあ、コロナ禍で随分、はい、地元の漁協なんかとの共同のイベント等はほぼ中止になってますけれども、はい、それでも年間、去年の場合で、9回かな、はい、10回弱の活動はしております。で、もし中止がなかったら、まあ、それの倍ぐらいの活動ということで、はいはい、
そうすると月2回ぐらい何か、
ね、そうですね、そうですね、うん、それが本当に漁費の活動かなというような、はい、多岐にわたっておりまして、はい、例えば去年なんか初めて京都大学に呼ばれてですね、はい、京の川の魚の食味会というのがありまして、はい、京都府下を流れる、まあ、淡水の、魚をみんなで調理して食べてみようと。でそれに参加するのは京都大学 の, 研究室の学生たちとか先生方、あるいは、京都府下の漁業協同組合の方々、そこに京都ではないんですけども、なぜか我々ジョフィーならも参加してですね、我々は同じ、まあ、水系になるんですけども、木津川水系の布目ダムっていうのが奈良にあるわけですから、はいはいはい、で実はこの布目ダムっていうのは知る人ぞ知るアメリカナマズっていう外来魚を我々、随分釣りに行ってイベントもしてるもんですから、でそういう食味会でアメリカナマズを食べてみようというような釣りには直接は関係ないんですけれども、そういう、まあ、一つの釣りの文化の延長の活動みたいなやっております。でもう一つこれも去年の3月だったんですけれども、これジョフィー大阪さんには本当に申し訳ない、お膝元の大阪南港の ATC という施設がございまして、はいはい、でこれ釣りとは本当に全然関係ないんですけれども、海のプラスチックゴミ 今話題になっている海洋プラスチックゴミをですね、ダイバーを潜らして、拾ったりなんかして子供を呼んで分別をさせようじゃないかというようなイベント、2日間のイベントになぜかジョフィーなら参加しろというような声かかりましてですね、でまあ海洋から引き上げたプラスチックゴミを子どもたち、マイクロプラスチックって言ってもそんなに細かくなってないんですけれども、それを分別してそれを使って、万華鏡を作るという教室で、それの講師をしたりしてました。我々
そうしますといろんな多岐にわたって、
そうですね、というよりなんか声かかったら何でも嫌だと言わないっていうのがうち のスタンスでございまして、
そうしますとその会ですと大体一つのイベントに大体10人とか15人とか、はいはい、皆さん来られてやられるということですよね、はい、
でもその海洋プラスチックゴミは80名っていうのが定員でございまして、2日間にわたって40名ずつの定員だったんですけれども、それだけの面倒はやっぱり見なきゃならないので、
通常ですとその他にイベントというとジョフィナラさんでやられているのは釣り教室とか、
そうですね、はい、釣り教室並びに釣り大会ですね、
はいはい、
できるだけ地元密着のどちらかというと地元が主催してもらってジョフィナラが共催という形で お手伝いするという形、
インストラクターの方が応援に行かれるというパターンですよね、はいはい、そうしますと今度直近の中ご予定っていうのはございますか、
直近がですね、5月の15日、
はい、
奈良県津室湖で、全国縦断釣り祭りというチャリティー釣り祭りというのが、はいはい、大阪でも前島ではやるんですけれども、奈良の場合はその5月15日に津室湖で行いまして、うん、ここには毎年なんですけどもジョフィーナラとして金魚釣りのブースを出展しまして金魚釣り体験をさせると、まあ主に子どもたちなんですけれども、本当はボタンの方が熱くなってなかなかやめないんですがそういうイベントがございます。
そうしますと今あれですね、奈良にこれからそういうインストラクターのボランティアをされたいっていう場合はやはり12月の今度の試験、
そうですね、
受けていただいて、
はい、
で奈良の基本的に奈良の県内の方ですよね、
そうですね、奈良県内基本は、はい、
奈良県内の方に参加していただいてそういうイベントに参加していただく、
そうですね、
という形になると思いますけれども、はいはい、これからそういうイベントに参加される方への何かメッセージとございましたらいただければと思います、はい、
本当に我々いつも言うんですけど、イベントでも釣り人、今はねコロナ禍で釣り人の人数だけがなんか増えてるみたいなんですけれども、人数なんて問題じゃなくてですね、やっぱり釣り人が釣りをしたらその現場、つまり釣りの環境、釣り場の環境が良くなるというようなシステムをなんとかできないかと、だから釣り人が来てほしいなと、釣り人来てくれたら、きれいになるし経済的にも多少は潤うしと、どうしても釣り人イコール悪者っていうのが悲しいかな、そういうイメージ強いもんですから、それをとにかく目指していきたいなということでね、我々も釣り大会の後には必ずゴミ掃除のイベントを閉鎖してやることにしてるんですけれども、やはりゴミ拾いっていうのは言ってみれば見た目ですごく分かりやすいんでやってるんですけれども、やはり、いつまでもね、いい釣り場で釣りをしたいので、それを守るためにも皆さんどうぞジョフィーに参加してください。
今度試験が12月ですか、あると思いますので、ぜひ大阪もそうですけれども、奈良大阪の方はですね受けていただいて、私どものね仲間に入っていただいて、
は
い、そういう活動をね、社会貢献活動をしていただければと思います、
文化のね、
はい、はい、 ということで今日はすみません、あの久保さんにお越しいただいて、ジョフィナーラの活動をお伺いいたしました。はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。